最近さ、なんか自然が綺麗な公園みたいなところに友達と一緒に行くことが多いんだけど、なんか割とこうそういう、景観がいいみたいなところって、コスプレイヤーの人とか、あとそのぬいぐるみとかお人形とかを持ってきてセッティングをして撮影をメインで行いたい人っていうのが結構来ているみたいで、割とルールにね、差があるんですよね。いや、なんか、この間、京成バラ園っていうところに行ってきたんですけど、そこはですね、たまたま行った日が、コスプレイヤーの人たちが撮影をして OK な日で、なんかね、更衣室とかもありましたね。だからコスプレイヤーの人たちが、普通の私服で来て、更衣室で着替えを行って、でかつ撮影も OK の日だから、カメラ撮る専任の人がすごい機材たくさん持ってきてたりとかして、至る所で撮影会が開かれていて、私はですね、あんまり昨今のアニメとかゲームとかに詳しくないんだけど、だから目視で分かるのってギリギリツイステッドワンダーランド、あれなんかこうディズニーがベースのさ、なんかゲームですよね。ゲームのキャラクターの人たちがいたりとか、あとディズニープリンセス。ディズニープリンセスは分かったわね。だから、バラ園の中を美女と野獣のベルが黄色いドレスを着て歩いてたりとかするんですよね。うわ、すごいと思って。で、みんなね、なんだろう、クオリティが高いって、一体何と比較してと思うんだけど、本物みたいなのね、すごい綺麗な、近くで見ても綺麗なドレスだし、あと私はジョジョあんまり履修してないのでわかんないんだけど、ジョジョに出てくるキャラクターを、なんかこう、衣装を着てたりとか、髪の毛を綺麗にセットしてる人とかがいて、友人たちはこう何、ジョジョを読んだことがあるのでね、こう、胸のところ、本当は男性キャラクターらしいんだけど、胸筋が盛り上がってるところを、こう女性の方だったので、コスプレイヤーの方がね、ご自分のこう、バストのこう谷まで表現していて、やっぱこう、恵まれた体型で、こうなんか、なんだろう、自分できちんとこう考えられると、ああいうふうに自分の体も、こう何、綺麗に見せる形で、こう、コスプレができてね、すごいよねっていう話をしたりとかしたんだけど、だからなんだろうな、こう、一般の客もいる状態で、で、一般の客もいるから、我々は友人3人で行ったんですけど、ご家族連れとか、海外からの観光客の方とか、いる中でコスプレイヤーの人たちが撮影してたりとかして、非常にね、カオスな状態だったんだけど、なんか意外と共存できるんだなと思いました。バラ園って、そんなめちゃくちゃ広いわけじゃないんだけど、ある程度広さがあって屋外だから、なんだろうな、そんなお互いこう撮影する人がいて迷惑とかそういう感じではなかったですね。で、撮影する人たちも一般のお客さんがいるのもわかってるから、なんだろう、そんな特に揉めたりするようなこともなく、なんかこう、微笑ましいなと思ったのが、やっぱディズニープリンセスとかは小さいお子さんとかわかるじゃない。だから、ラプンツェルだとか、あ、ベルがいるってなって手振ったりとかしてて、で、コスプレしてる人たちも結構こう手を振り返してあげたりしてて、ほぼディズニーみたいな感じじゃんと思って。なんか割と、こう、なんだろうな、別の目的で来ている人たちがうまいこと共存できる空間になっていて、それが非常に面白いなと思いました。すごいね。専門的な、もう私わからないので説明できないんだけど、なんかこう、なんだ、レフ板とか、カメラもものすごいカメラと、レフ板とか、なんか、立てるタイプの照明なのかな、あれは。ちょっとよくわからない機材をすごいたくさん持ってきてる人とかもいて、非常に本格的な撮影が行われておりました。今日はですね、京成バラ園に行ってきたという話をしたいと思います。深夜の暇つぶし、油売ってこう。この番組は、アラフォー限界会社員かつ、ズボラ兼業主婦の梅塩が、楽しく喋ったり、唐突に虚しくなったりしていきます。皆さんの夜更かしや日常生活のお供に、いかがでしょうか。こんばんは、梅塩です。しょっぱい。そう、京成バラ園、関東最大級のバラ園っていう触れ込みなんですけど、なんかね、バラの交配とかもやっているのよね。なんかこう園内にすごい綺麗なバラがたくさん植わってるんだけど、そのバラの傍らにね、こうどこで作られたバラで名前は何でっていう立て札みたいなのがあるんだけど、結構ね、京成バラ園で作られたバラもたくさん植えてありましたね。 もしかしたらルールなのかもしれないけど、京成バラ園で作られたバラは大体漢字の名前がついてましたね。和音とか銀霊とか、かっこいいよね。銀霊は銀の峰、峰霊ってあれは何に使われてる漢字だろうか、わからない。淡霊辛口とか、なんかビールの淡霊の霊ですよね、銀霊って。違う、合ってる。あと和音は和風の和に音で和音とか、ね、なんか本当にね、いろんな種類があるので、なんか一緒にいた友達とね、自分がバラを作るとしたら何色のバラを作ってなんて名前つけるみたいな話をしたりもしたんだけど、やっぱりすごい種類があるので、バラがね、なんか名前かぶっちゃいそうだから、かぶんないように自分の好きな名前つけるの難しいよねっていう話にはなりましたね。いや、私一個考えたのが、すごいなんかドス赤いバラを作って、フンヌって名前がつけたいなと思いました。怒りを表現したバラみたいな、ね、なさそうじゃない、フンヌって。やっぱりバラって非常に綺麗な名前とか女優さんの名前とかがついている場合が多いので、やっぱりこうちょっとアグレッシブな方向に行きたいなとちょっと思ったんですけど、いや、わかんない、私がなんだろう、フンヌっていう名前のバラがあるのを知らないだけかもしれないからね。なんとなくこう見て回っていて、他と違う名前つけるのもはや難しいんじゃないかなって思うぐらい種類が超いっぱいありましたね。まあ、私バラ詳しくないんだけど、園内にちょっとだけそのバラがどういう風に交配されて、どういう種類があってっていうのがなんか書いてあったんだけど、やっぱり原種、もともと野生で生えていたバラの種類があって、それをこう交配させたりとかしていろんな形や色を作っていったみたいなのね。もちろん突然変異とかもあったらしいんだけど、で他の地域のバラと混ざったことでここから形がこういう風に変化したとか、そういうこともあるみたいで、なんかね、原種のバラって私が勝手に想像するなんだバラの形じゃないんだよな。もっとこう花びらが丸い感じで、花びらが5枚ある感じの、え、これバラじゃなくないみたいなのがバラの原種らしくて、そういうのも全然知らなかったなというふうに思いました。なんかね、独特な花びらがちょっとさ尖ったみたいな形になるじゃない、バラって。あれがなんかね、剣弁っていうらしいの。剣弁っていうとなんか、っていう気持ちになりますよね。なんかそのなんだ、体の内臓のことを調べるために自分の便をこう取って検査に出すみたいなのを検便っていうじゃない。違うんですよ、剣に花弁の弁、花びらのことを花弁っていうじゃない。花弁の弁って書いて検便っていう風に言うんだけど、花びらが先の方に向かって外側にこうくるんと丸まるっていうのを検便っていう風に言うらしいのね。バラの花びら特有の形、なんかね、そういうことが展示の中にこう書いてあってですね、剣弁って口に出してはいけない日本語な感じがするねっていう話を友達としたりとかもしたんですけど、まあ、なんかそういうちょっとだけこう勉強になるというか、後輩の歴史みたいなのが分かるようなところもあったりしてですね、面白かったですね。また園内が程よい広さだったのも良かったですね。めちゃくちゃだだっ広いわけではない。で、ところどころにベンチとかもあったりして、私行った日はなんかね、ローズパレードみたいなのが催されていて、その京成バラ園のキャラクターと、あとダンサーたちがなんか練り歩いて踊るみたいな感じのイベントがあって、まあ、あとそのコスプレイベントがあったのもねあるのかもしれないけど、ちょっと混み合ってたんですけど、人が少なければベンチに座ってゆっくりしたりとかもできそうでした。バラ園の奥の方になんか池があって、そこの周辺の方が若干木陰が多いかなと思いました。あんまりね、日差しを遮るものがなくて、バラ園自体結構ね、行った日日差しが強くて、それが割としんどかったかもしれないですね。あずま屋みたいな感じのところもこういくつかあったんだけど、まあ数がね若干少なかったので、まあね、人があんまりいない時に行けばそういうところに座ってゆっくり喋ったりとかもできるのかなと思ったんだけど、そうね、まああとあれかな、京成バラ園で作られたバラに プリンセスアイコっていう名前のものがあって、プリンセスアイコって何かっていうとですね、愛子様っていらっしゃるじゃないですか、皇室の愛子様の多分そのご生誕とかを記念して作られたバラだと思うんですよね。ご生誕なのかご成人なのかちょっと定かではないんですけど、なんか他にもプリンセス雅子とか、そのプリンセス皇室の女性の皆さんのためのバラみたいなのが作られていて、ちょっとね、私が行った時は咲いているバラがなかったんだけど、他にもねプリンセス秩父ってあれですよね、秩父の宮様とか、あと高円宮様とか、ごめん全然詳しくないのでお名前が間違っていたら大変申し訳ないんだけど、なんかね本当にねお一人お一人のバラが作られていて、咲いていたら色とか形とか見てみたかったなっていう風にすごく思いました。あとはねディズニーランドローズとか、なんかねプーさんがテーマのお花とかもあって、なんかそれはねディズニーランドに公式に認定を受けているらしくて、なんかねちょっと別エリアにこう展示というかこう咲いていたりとかして、なんかいろんな試みをしていろんなバラを作ってるんだなっていうのが分かって非常に面白かったですね。ちょっとまた空いている時期とか、あとは次は秋バラの時期かな、のちょっとこう薄曇りの日とかに行くとまあちょっといいのかなと思います。なかなかねきつい日差しを一日中浴びるのがねしんどいことではあるので、まあでもね非常に天気が良くてバラも綺麗で良かったです。バラジェラートとかもあって、なんかバラジェラートにあのプリンセスたち美女と野獣のベルとかが並んでて、すいませんって言ってこうなんかドレスをこう着たままでアイス取りに行ったりとかしてて、あやっぱベルもアイス食べるんだってすごい思ったりとかもして面白かったですね、はい、最後まで聞いていただきありがとうございました。この番組はラジオトーク、スポティファイ、ポッドキャスト、アマゾンミュージックで配信中の油うってこです。梅塩でした。おやすみなさい。